リハビリヒルズ、はい、イラストレーターの沼田たけしです。今回はですね、ちょっとスペシャル版として、ビッグゲストをお呼びしております。まずはちょっとその、
僕が言う、はい、あ、イラストレーターのジュン・オソンです。
はい、そしてジュン・オソンさん紹介してください。どういう方か
僕が紹介するんですか。
はい、
イラストレーターの先輩の白根ゆたんぽさんです。
白根ゆたんぽです、よろしくお願いします。
ということでですね、はい、今回は、変わった編成でちょっと、
そうですね、
白根さんとね、まさかここまで上り詰めるとは思わなかったんで白根さんを
小山くんでしょ、小山くんで上り詰めた感じで、
やっぱりもうあれですよ、イラストレーター界の、ね、はい、百獣の王ですよね。
全然
ライオンキングみたいな。
百獣の王っていいことなの？
いいことか。いいことじゃない。
和田誠さんとか連絡取ってみればいいんじゃない
の？マジっすか。
いや、それの指摘としてやっぱり白根たんぽさんも出ましたよっていうの。
そうですね。もう数々の、いや、もう白根さんに聞いたらもう俺マックスだなっていうのを思ってて、
あ、
それが結構早い段階で1年も経たずに、
はい、そうですね、
白根さん、
そんなに聞いてる人いないのに、
番組終了の
そ
もうそろそろ終わりますか、
終わるっていうのは、そうですね、いつ終わってもいいし、いつ、はい、再開してもいいんで、白根さんがどういう方かというのは、
はい、
白根ゆたんぽさんでググっていただければどんなイラストかっていうのは分かると思いますが、まずはですね、
はいはい、
白根さんってお仕事って、はい、一番最初にイラストレーターに、
はい、最初に、はい、
こうお仕事としてなられたのっておいくつの時だったんですか？
いくつだろう、もともと、まあ、公募展世代なのでグラフィック展とかアバナードとか、
はい、
だからその辺でこう入選してカタログとかその展示に出たっていう方が先なんですよ。でそこからあとは細かいところでいくとファルコのフリーペーパーでゴメスっていうのがあったんですけど、はい、そこでちっちゃい仕事とかやってたんですね。
見ましたよ、ね、ゴメスファルコでぬりぬりしてました、
ね、ぬりぬり生ぬるってやつやったり、はい、あとはキューピー人形の4コマみたいなのもやってて、そこの手伝いから入ったんですよ。なんか
その手伝いは、ね、その売り込みとかしてっていうこと
なんかね、もともと要はそのパルコ そのゴメスの中で、フリーペーパーゴメスの中でなんかアート作品を出品するとそれを見た買いたい人が買ってくれるっていう、こう市場オークションがあったの。でそこにオブジェ展で落ちた作品を送ったら、
はい、
買ってくれる人がいるっていうん で編集部に初めてその手持ちに行って、
はい、
で僕仕事なんか暇なんで何でもやるから声かけてくださいって言ったら、
はい、
じゃあ声かけるって言って、
はい、
でイベントのこう手伝いとか呼んでくれたんですよ。でそこで最初イベントで天下正和くんとか知り上がりことぶきさんの釣り人形、紐で動く人形とかイベントで作ったのをそれにアクリルで色塗ったりとか、であと緑茶を配るっていうコーナーの人員をこうなら綺麗に並べる係とかやってて、でその緑茶の列が綺麗に並んでるってんでちょっと褒められたっていうのが、
緑茶の
緑茶をもらえるっていうのでな、この本当そこ の、そのスペイン坂の入り口ぐらい、
失礼いたします。
そうなんですか、すごい。じゃあザ・イラストっていうよりは、うん、そういった、
まあ、細かいのから、そうですね。で、あと平行、なんかいくつか一本道じゃないので、
はい、
なんかいくつかあるんですよ、細かい階段が。
ちなみにそれは何歳くらいですか？
学校卒業したが22とか3とかじゃないかなと思うんだけどね。で、あとはその入選したグラフィック展のイベントがあって、その時に初めて広重山さん見かけたので、そこで声かけて、で今度絵見せに行っていいですかって絵見せに行って、本当は杉山さんのアシスタントになりたかったんですけど、杉山さんはその時ちょうどフラミンゴスタジオって井村さんのスタジオを辞めたてでフリーを満喫してたの で杉山さん自分がいいと思うことすぐ人に勧める人なので、君もフリーでいいじゃんって言われて、
そういう、
あ、ね、アシスタントになれないのかと思ってたんだけど、そのまま一本仕事を紹介してくれたんですよ、 AB ロードって旅行雑誌の、
はい、
まあ、その時ね、このくらいで4万ぐらいもらえたんですよ、
このくらい手でこうね、
はがきよりちっちゃいくらい、 iPhone6 くらいのサイズですかね、ケースサイズ。そう。
それじゃあ、うん、桑沢じゃないですか。
卒業後。
あ、卒業して。
卒業して、就職考えてなくて、でもしようかな、でも、なんかもうちょい、公募展頑張れば、なんか名前とか出て、はい、もうちょいアーティスト的になれんじゃないかっていうのも、だからアーティスト浪人みたいな感じ
になろうと思って就職もしなかったんです
。そうそう
そう。その前
だからニートです、完全にニート。でバイトもしながらだけどね。
何のバイトしてたんです
か。文房具屋とかそういう、地元の文房具屋で、まあ、ビビったるもんですけど、お金はそこで絵の具ももらえるんでとてもいい。
もらえ
る。うん、あ、だから花おろしで余ったやつとか、
あ、
じゃいけないのかな、そう、はいはい、もう古いカチカチのやつとか、
あとはもう捨てるしかない、
カチカチになってるんだけど絵の具の重機とかあるじゃないですか、重機とかあるんですよ、お店に置いてある用のディスプレイというか、はいはいはい、そういうのをこれ持ってっていいよって言うと、それを絵の具の重機をもらって、それ10年ぐらい使ってましたよ、なんかターナーの、で文房具屋の壁、倉庫の壁に絵描かせてもらったりとか、なんかそういう細々としたことはやってて、
は
で杉山さんに紹介されて、あとは同時で並行でまた杉山さんが、当時ね、谷口博樹さんってイラストレーターの人のところで働いている藤本康夫君っていうのを会うといいよっていうんで、
はいはい、
杉山さんとか立ち会いじゃなくて、ただ路上でばったり時間合わせて、はい、お見合いさせられて、そこで話して、はいはい、いいねいいねって言って、じゃあなんかやろうよってっていうんで、そこで2人組組ん で、
はい、
でゆくゆく CG ユニット組むんですよ、
ス
パークっていう、
あ、
うん、でそれでまたそれが割と評判良くて、文芸春秋ナンバーとかでレギュラー割と早めに取れちゃう、でお便りコーナーでまたやっぱそれもこうなんだこんなくらいだから、これは 7×7 くらいの正方形、それでやっぱね4万とかくれたんじゃないかな。
カラーですか。
カラー、 CG なんですけど、ただその時って出力とかデータ入稿がないので、こんなくらいのデータ作ったのを出力屋さんに持ってって、四六のポジっていうんで1枚8000円出すかかる出力に出して、でそれを印刷所に出してたんです。
8000円
かかるんですけど、
結構なコストですね。
だからそう大きいの A4 もだってさ1万2000円とか8000円、やっぱ8000円で6時間待ちとかそういう感じの世界だったね。
へ
え、みんなお高くどってはいなくて、お高いところがよく千駄ヶ谷とかにあったんですよ、そういう最先端出力ショップみたいな、そういうところにデータを持ってって、
あれだ、マッキントッシュを買ったのはいつって言ってました。
でその最初ね、その谷口博樹さんの事務所で、谷口さんが帰った後にそこのマックを使って作品作らせてもらった、だから夜になるとそこの事務所に行って、で朝まで作ってっていう話になって、でそのうちその相方がずっと寝てないから、昼に使い物にならないわ、電気代はかさむかで、そろそろ出てってくれっていう話になって、それでじゃあマックを買いましょうかって
なって、はい、高いですよね、その当時。
高い高い、う
ん、いくらぐらいですか。
だからね、スキャナーとプリンターとマシン、モニターとマシンで合計200万。
え桁が全然違いますね、
うん、ただその時ねローン結構誰でも組めたんだよね、なんかこう、
バブルというか、
うん、なんかこう風俗案内所じゃないけどマック売ってるところに行くじゃないですか、はい、でこれ欲しいって言うと、じゃあお金どうしますかってローンって言うと、ーローンの専門の事務所を紹介してくれて、ここに行ってローン組んでくれってなる。それかその会社、そのお店の中の隣にローンを受け司る、受け持つなんか出張所みたいなのができてて、そこでこうね、なんとかファイナンスとかにどんどんスイスに欠かされるんです
よ。
なれわれっていう間にローン組んで、だから月8万払いつつの2年返済して、
はい、
ちょうど2年間で活動終わったんですよ、 CG ユニットは。だからちょうど2年間で、はい、ちょうどそれでマックをいろいろ覚えたとか、そういう感じ。
自分で覚えたんですか。
藤本君っていうのが結構そこの会社で DTP 割と早めにやってたところなので、それでこういろいろ教えてもらいつつやってて、うん、いやそこはラッキーでしたね。なんかこうマックやりたいと思ってたところ、ちょうどフォトショップとかいろいろ学ぶことができたので、
おお、
2年の間に T シャツ作ったりして、クラブキングの T シャツデザインしたりとか、いろいろやってたんですよ。
そうなんですね。僕もクラブキングでコントを書いてたりしてたんで。
ああ、ラジオディクショナリー。
そう、コメディクラブキング。
コメディクラブキング。
はい。
これとか、あの、なんていう、その上級をなんていうか、放送作家ですか。
放送作家っていうほどじゃないですけどね、耳習い的な。
割と聞いてたはずですよ、その辺。
あ、本当ですか。いくつか多分、じゃあの CD にもなってるんですよ。
あ、
生意気さんっていうアーティストさんのグラフィックのジャケット
デビットとかがやってるやつ。
はい、はい、イラストレーターとして、うん、今アーティストとしてっていうかイラストレーターとしてっていう、うん、その辺はじゃあ曖昧だったんですか、その間は。
いや、でももうその時はイラスト、杉山さんにお店に行った時でもうイラストレーターになろうと思ってて、それはチョイスで杉山さんが大賞を取ったんですよ、チョイス大賞。
はい、
それ見て、あ、イラストでこういうことできんだったら割と別にアーティストにならなくてもいいのかなと思って、じゃあ杉山さんとこう行ってみようと思ったんです
よ。へー、あれ CD っていうより僕はあの、はい、知らないユタナポさんの作品って、うんうん、なんかこうアクリルでヌリヌリしてる。
だから、実はその CG の方がデビューが割と順調にお金稼げるようになったらそっちの方が先なの、実は。
あ、そうなんですか。
なんだけど、お互いにやっぱ絵でちゃんと名前を売ってないとなんかやだっていうか、なんか CG のおかげでこう売れてるんじゃないかっていう感覚とか、 あとは2人組なので、まあいろいろこういろいろ問題が起こったりとか、
なるほど、
仲悪そうになったりとか、なんかいろいろあったりして、
はい、
今はすごい仲いい友達なんですけど、そういうのもあって、じゃあ2年でとりあえずお互いそれぞれまず自分がちゃんと地に足ついて、はい、自分の納得する仕事をやんないと、ちょっとこれはやっててもお互い精神的に不安定だと。
へ、
で、やめますって。
お、
で、意外と誰も引き止めずにちゃんとやめれたんで。
で、
なんかたまに CG 仕事だけ来るとこう僕だけ引き受けて、そのスパーク的なことを、スパークって言うんですけど、一応フォローでやったりしたのは1年ぐらい続いた。
そうなんですね、うん、
でも結構その順調に食べれるようになったんですか。
いや、でも最初はね、
その桑田卒業して何年ぐらいで、
1年家にいて2年目くらい、2年か3年目くらいに僕原宿に一人暮らし出て、
高くないですか。
5万4000円で4畳半4畳半キッチン2畳でトイレついてた、11畳のトイレ付きで5万4000円っていうのがあるんですよ。で、キディランドの裏ぐらいで、
すごい、
銭湯も近くにちょうどあって、
はい、
で、うん、そこに何年、2年半くらいいたんですかね。で、その時結構食えなくなったりして、日雇いのバイトとか、あとは広杉山さんの手伝いとか、数字山金さんの手伝いもその後やったのかな。1日一晩とかそういう感じですけどね。
白根さんの世代って今ちょっと同級生というか、
うん、
今
分かりやすいのは田中克樹と天久正和。
あ、そうなんですか、うん、
だからそれもゴメスでちょうど同じ世代なんですよね。彼らもゴメスでバカドリルっていうのをちょうどやってた、
はいはい、
で、彼らがゴメスの忘年会に来た時を未だにもう目に焼き付いてるんですけど、すごい勢いだったんですよ。
え、どういう、あれ、
むちゃくちゃ面白くて、
あ、
もうね、も
う
縁も竹縄で、そろそろ終わりかけの時狙って2人がエレベーター上がってやってきて、はい、ドガーンって騒ぐんですよ。なんか、
あ、騒ぐんですか。
もう現場を掌握するんですよ。なんか、面白いことをまくし立てて、
喋りがそういうの
うまい、怖い怖いこの人たちって思って。
そうなんですか。
勝木さんももう多分その時放送作家とかちょっとやってたくらいでしょ。で、天久君も多分まあいろいろやってたんだと思うんだけどな。
勢いが違います。
うん、勢いが違って、でその時は僕はそのキューピーの4コマとか生ぬるとかやってるから、
はい、
割とちょっとこう小バカにされてる感じだった
り、
忘年会とかでキューピーの可愛い4コマでモテようとしてみたいなこと言われたりとか、いじられたり。
名前はもう湯たんぽでした。
もう湯たんぽで、湯たんぽって名前つけちゃってみたいな。かつきさん最初当たり結構強めだった
り、
今そんなことないって言うと思ったけど、あ、やばい、いじめられると思って。で、その後ね、スタジオボイスで、そのスタジオボイスってこの間なくなっちゃったんですけど、表紙でそのスパークって方の、
はい、
2人組でタイクーングラフィックスと対談やったんです、関東で。
はい、
で その時のやつを見て天下くんがなんか、はい、こいつは身内に入れなきゃいけないと思ったのかわかんないけど、はい、あのすぐ電話かかってきて、これから遊びに行くって言って、
うちに遊びに来た。
あ、そうなんです
か。そっからの仲なんです。なんかちゃんと話するようになった。
じゃあ忘年会からちょっと、うん、間が空いて、
そうそうそうそう、俺の価値がちょっと下がってて二人の間でなんか。
でスタジオボイス出たら天下くんが、ああ
ちょっとちょっと、これの話し方だと天下くんがミーハってことになっちゃうんだけど、あ、いいねあれ、今から遊び行くよってやってきて、分かったって待ってる、って言ったら本当にあの遊びに来て、
そうそうそう、あ、そうなんですか、うん、
そうですね、
その時代とか分かんないけど、こそうです
ね、そうだね、勝木さんはどうなんだろう、厳密には一個上とかになるのかな、ただ世代的には同じっていう意識はあるけどね。
僕らは丸くなったところしか、丸くなったというかもうそんなにとこ見てないですよね、あんまりね、
は
い、
ですね、
ね
いやすごい時代ですよね、
ねえ、こうそうだなっていう、今多分そんな人はあんまりない、
ね、いないですね、そこまで、
うん、オレオレというか、
オレオレっていうのも違うんだけど、 なんかねなんかやったるぞっていうか、もう地方から出てきたからにはなんかやるぞっていう感じの気合がすごい入ってるんじゃないのかなと思うんですけどね。
すごい、うん、それでなぜその白根湯たんぽさんっていう、さっきも出ましたけども、あの湯たんぽさんの名前の、
うん、名前がその公募展の時に湯たんぽって名前つけ、いろんな豊かは嫌だったんです、なんかこう本名が嫌だったんですよ、で今ようやく豊かでもいいかなと思えるんだったぐらいで、そのくらい対して自分の魅力に、はい、名前に魅力がなくって、で、あのうちの兄貴はタツヤって言うんですけど、はい、タッチのタッチャと同じタツヤなんです、字も字も一緒で、で彼はちゃんと姓名判断の先生に見てもらったんですって、子供の頃それ聞いて、僕はって聞いたら、君はね、えな豊かはね、えなて豊かから取ったのよって言われて、野球選手かみたいな、2番目のこの力抜きようっていうね、
うちの弟も野球選手でしょ、
あ、そうなの、
だからまあ今だとサッカーとかで日本代表から取る感じだよね、だからそのくらいのこう文化レベルの親かっていうね、ちょうど江夏がね、覚醒剤所持とかでね捕まったりね、俳優復帰でね、ヤクザの復帰演技とかね、役とかやってる頃なんですよ、
あ、いや、そうなんですか、
うん、そうなんですよ、でそれでもじっていろいろ豊かをもじったペンネームで出してたら、湯たんぽの時にたまたま大きい賞もらったので、でその時にもう田中秀樹さんとか、田中秀樹さんも同い年かな多分、うん、世代は一緒ですね、デビューも多分一緒ぐらいで、だからそれでもうその頃は高校でほら名前順入とかの名前も全部また記憶力いくら覚えられるじゃん、そうするとこれで湯たんぽになって出たねみたいなこと言われるわけです、はい、なんでじゃあこれでまあ知れ渡っちゃうんならこれでも縁起物だからいいかっていうので、そうだからな、少々格好悪いけど、まあ、もうだからその時の、サンプラザ中野くんは別として、もう石の卓球ってもう世界の卓球じゃないですか、だからやることで名前を超えればいいやっていう目標を高めに設定して湯たんぽで行こうっていうこと決めたんですよ。湯たんぽっていうのがちゃんとかっこいい名前にみんな感じれるように頑張ればいいじゃないかって、
あ、
っていうぐらいの志はちゃんとその時はあったわけです
。じゃあでも今そうですね、湯たんぽってかっこいいですもんね。
かっこいいのはなんだかね。
かっこいい。いやいや。
その見合わせてヘラヘラ笑うのやめて
ください。そういうあれ。いやでも僕とかもだから、うん、やっぱりもう。ご活躍されてる時の面白い湯たんぽさんだったんで、はい、もう湯たんぽっていうのも、はい、
でも名前も絶対ありますもんね、うん、覚えやすい、
じゃあ覚えやすいと目立ちやすいはそうなんだけど、湯たんぽってやっぱこうギャグ要素強いので、結構ギャグを必ず絡めた仕事とか面白の人だっていうところの払拭はすごい、別に今はシリアス一辺倒でやりたいわけじゃないんだけど、そうじゃなくてこういうこともできんだよってイメージ作りはすごい時間かかった気がします。
あ、
必ずインタビューでゆるい湯たんぽさんみたいな、湯たんぽのようにほかほかとしてみたいな、必ずそういうこう笑顔がみたいな、そういうのばっかり来るんで、
なるほど、
当時はそういうのちょっとまあなんだかなと思ったけど、今はまあ 緩いもちゃんと褒め言葉だなと思えるようになったので、全然まあ緩くていいです。はい、
そうなんですね。うん、そういうなんか葛藤というか、うん、あることあったんですね。
だからペンネームは慎重に決めなさいって人には言うけどね。
あ、そうなんだ。
あと人のペンネームを飲み屋の席でバカにできないっていうね。担当がこれ言ってるわみたいな話になっちゃうので。
ああ。
そうですね。
なるほど。
はい。
今田さんはあれでしたっけ、つけようと思わなかったんでしたっけ。
いや、つけようと、なんか、僕も専門学校に通ってて、祖父江慎さんが、あのパレットクラブ作るってことに通ってたんですけど、その時に、祖父江慎さんかな、に、まあ、見て、まあ、講師としてて、まあ、全員見てもらうんですけど、はい、まあその、まあ、2、3分の間に、いや、ペンネームとかも考えようと思ってるんですけどね、みたいな話したら、うん、いやこれでいいんじゃないのみたいな感じで、も適当に言われて、あまあ、いっかと思って。
本名が立ってればいいと思うんですよ、だから。
あ、
うん、本人がペンネームじゃなくて名前でもいいって言うんだったら全然それでいいと思います。
沼田さんなんかペンネームあってもいいようなキャラですよね、本人は。
そうね、なんか今更もうどうしようかな
って、まあね、今更あれですけど、
うん、俺もなんかそういうかっこいい名前つけようかなって思
って。ねえ、
ねえ僕も沼田湯たんぽとかにしていいですか。
湯たんぽ
ダメですか。
その近辺でなんか
ややこしい
ですよね。そうですよね、あれリリー・フランキーさんとかとは世代は違うんですか。
リリーさんは鈴木さんと同い年くらいなのでちょっと上なんですよね。
上の世代なんですね、
うんうん。ね、まあ後々お会いはするんですけど鈴木さんと仲良くなる方が先だったので、
あ、
僕リリーさんと初めて会ったのはケーブルテレビのなんだっけ、パラダイスチャンネルっていうエロ専門の、はい、知ってます、なんか
パラダイスチャンネル自体知ってますけど、う
ん、そこでなんか裸でアートみたいな、
はい、
ヌードの女優さん連れてきてそこにボディペインティングするっていう企画に呼ばれていって、そこの実況とナレーションがリリーさんだったんですよ。でそこでお弁当食べながら鈴木さんと僕がこう、はい、バブルでもう90年代ですね、結構30過ぎてたので、うん、で鈴木さんと僕は関係があるっていうのもリリーさんはその辺ちゃんと知ってて、それで鈴木純さんの話とかをしながらちゃんと盛り上げてくる、はい、鈴木さんが何歳だろう、杉山さんと一緒だと結構上だ、6つくらい上かもしれないですね。
あ、
うん、
そんな上だ、
うん、
年齢がわからない
ですね、もう
普通のサラリーマンの年の取り方ってやっぱ
分からないですもんね。全然違いますよね。
同い年だと大塚一夫とかも同い年ですね。あ、チョイスのデビューとかも一緒なので、そんなとこです。
え、下の世代だと誰になるんです
か。下はいっぱい
キンキンの下の世代っていうか、
キンキンの下分かんないんだよな。あと下になると本当に年齢、僕ね何度も彼にも年齢聞くんだけど、
ジュン
君にも聞くんだけど本当覚えないんですよ。
上か下かぐらいですね。上か下か同じか、
上も本当にこの自分に大事な人、杉山さんとか伊藤圭司さんとか鈴木さんとかその辺は把握はしてるんですけど、それ以外になると本当にトントン分からないです
。なるほど、伊藤圭司さんも、
はい、
どのタイミング
で伊藤圭司さんもなんか多分ね、杉山さんの手伝い行った時にレセプションとかあって、そこで割といろいろ紹介してもらったりしたんですよ。
へ
え。でそこで描いたバケツの絵見て数字山金さんが手伝い来てよって言ってくれたりとか、なんかあのなんだろう、グラフィック展で絵の具使ってたんでちゃんと塗りができる人が重宝されたんだと思うんですよね。身を見まねでこうバケツの金属の質感やってみたら意外とうまくいって、それ辻さんがこれ描ける人なかなかいないよって言って、
なるほど、
一晩呼んでもらったりとか、でその中で、まあ、伊藤圭司さんもそこで会話するようになったのかな。で次伊藤圭司さんのところには俺アシスタントに行こうと思ってた、実は。
ああ、そうなんですか、
杉山さんがダメならと 順序つけちゃいけないけど、ね、伊藤さんもなかなかあれはすごいですから、はい、あそこで働いたらいいに違いない。あ、実は同い年のやつがもうそこでアシスタントやってて、
あ、そうなんですね、うん、
それもその友達なんですけど、で、あとは杉山さんと僕が伊藤さんのところ行こうって思ってた時に杉山さんから伊藤さんの方に電話が来て、はい、今度白根君っていうのがええ店に行くかもしれないけど、フリーでやらせたいからアシスタントに取らないでって電話をしたっていうのをなんか一つに聞いて、その頃ね、あのね、メールがなかったから結構みんな2時間ぐらい長電話して、長電話の時期ってあったじゃない、ああいう感じで大人がみんな長電話してたんですよ、
はい、
そういう感じの中の一環でそういう話が出たみたいで、あ、じゃあこれはダメだと思って
それなんか白根さんにとっては結構ちょっとちょっとって感じじゃないですか、
ね、そうだけど、もうでもほらあとはもう腹くぐってじゃあ、やるしかないかみたいな、
ちょっと回りますけど、うん、ちょっと嬉しいの、
あ、まあ、期待されてる、
ま、話をしてくれた、
あ、でもね、なんか、まあ、話してくれたの嬉しい、今思えば嬉しいけど、あとそれより何よりだと、え、俺食えんのみたいな方が先だったから、全然そういうことじゃなかった
です、ね、その当時は結構アシスタントを経てフリーになるっていうのが一般的というかイメージとしては、
まあ、僕のイメージではそういう感じな、3年くらいなんかこうその人のとこに手伝いして、あとは独立するといいんじゃないかって勝手にイメージを、
は
い、で、そうですね、ただまあ、杉山さんがその頃竹谷すごろくってダブルネーム使って、
はい、
そっちが結構売れっ子だったんで、結構忙しい時期とかよくちょいちょい呼んでくれて、
はい、
で一晩行くと割とそこそこまとまったお金くれたりとかこう、したり、あとその近代芸術集団ってやっぱユニットやってて、
はい、
最初ね覚えてるのがすごい家賃もいろいろ伸ばしに伸ばしたり、こう実家からこうお金をなんか無心にしたりとか、それがそろそろ行き詰まって、はい、そろそろやばいぞって時に、
はい、
杉山さんがその芸術集団の手伝いに呼んでくれたわけ、はい、でも明日家賃払う目処立ってないけど、もういやこれで実家に帰るんでもいいから、とりあえず行って手伝いだけして帰ろうと思ったら、はい、朝方終わったらちょうど払えてちょっとお辞儀が出る分ぐらいのお金を杉山さんがくれたの、
お
手伝い、あ、今日はありがとうねって言って、
で
それでもうつながったと思って、
へ
もうこの2人には谷田一郎さんと杉山さんなんですけど、もう何があってもちゃんともう何でも言うことを聞いてついていこうと、その時に思いましたね。
すごい、でもあれですね、そのギリギリのギリギリまでそういうことが、うん、時代があったってことですね。
うん、割と楽観主義なので、なんかこう結構ギリギリまで引っ張っちゃうよね、そういうのね、ピンチを。早めにこうなんか飲食のバイトして手を打つとかそういうのができなくて、なんかなるだろうみたいに思って、あとからやばい、これは本当にやばいみたいなそういう感じ。
すごいですね。あ、そうなんですね。そうそうそう、割とこう、ギリギリ。ギリギリまで、
うん、攻め込み派なん
ですよね。
なんかちょっと僕調子者だから、
う
ん、
そうそう
早めに手打っちゃう、うん、
ねえ、うん、バイト増やしたりとかね、
うんうん、その時は本当に、あ、これやばいなって時だったって一番、
あ、うん、すごい。で、その、あ、もうなんていうの、ターニングポイントっていうんですか、
うん、
これを着て、あ、もうこれでも俺絶対もうイラストレーターでやっていけるっていう時期っていうのはもう
それはずもう30くらいまでなかったですよ。ずっとなんか一応仕事あって、
はい、
本当にこのまま大丈夫かなみたいな、
はい、
だからなんかまあ本当はこう杉山さんとかに今の絵を見てもらって大丈夫ですかとか聞きたかったんですけど、はい、なんか聞くのもなみたいな感じで聞けないまま30とかになって、30過ぎた時に、あ、だからあれか、イラストレーションターニングポイントじゃないですけど、イラストレーションの表紙やったんです、一回取材受けて、
はい、
でそれで割とこう依頼が結構来るようになって、で貯金の通帳の残高が1個上がったの初めて、
おお、なるほど、
大台に、
大台に、
で、おーってなって、
お
お、なんだかが上がるってことは多分、
え、
3桁万円とかになったんじゃない
ですか。3桁万円、
わほい、目を持ってぼやかしておきました
。なるほど、
そうそうそう、 それで車買ったりとかしちゃったんだけど。
ああ、
そうそうそう。
ちなみに何を買った
の？まあ、そういうのスロードスターって、あのオープンカーの
オープンカー
の、うん、前から好きだったあのマツダの2人乗りのスポーツカーがあるんですよ。
はい、
本当はロータスエランっていうイギリス車で、それの元ネタみたいな車があるんですけど、それは本当スーパーカーで高いので、マツダのやつだと、だから当時99万とかで買えるわけ、中古が。それはこれはいいっていう。
でも都内で車持つって、ね、今でも、ね、結構お金かかることですけど、ね、うん、だいぶね、思い切ったというか。
だからその時ちょうどそのプロデューサーとつるんでたりすることが多くて、そいつがよく車乗ってて、
あ、
でも買いましょうよみたいな。
まあ、近くにいるとイメージが、
ね、であと免許取って全然ペーパーだったんで、そろそろなんか車運転しないとやばいぞみたいな感じ で車をそう買ったっていうのはありますね。
はあ、そうか、車か。ユウさんも車持ってますもんね。
車今持ってますね。
でいくつの時に
結婚してすぐ29とか30ぐらいですかね。
いや、車持つイラストレーターって
上は結構いる。
あ、そうなんですか。
上は結構いますね。結構いい車持ってますね。
まあ一つね、ちょっと超えますよね。
超えますよね。
車持ってい
ろいろ覚悟が。
いやいやね。
車
持たない。持ってないです。ペーパーです。いや、だってあの破片でだって駐車場だけでもものすごいことになりますよ。まあね、家賃かっていうぐらいのことになりますよ。
若い頃は浦野周平君の車とかかっこいいんじゃないですか。あれ高いよね。
そう
ね、
うん、高いでしょうね。
高いというか多分維持費が
高い、ね、必ず謙遜派なんで、いやいや中古でとか必ず何か付け加えるんですけど、普通に高いですよ。
だそうですよ。絶対浦野さん聞いてます
からね。だそうですよ。
まあ、はにかんでると思いますけどね。
そうですね。周平スマイルで。
浦野さんとの出会いはあれなんですか。
浦野くんはその後マガジンハウス出入りしてたライターさんのイベントの時に初めて会って、その前にポパイですごい彼書いてて、ね、当時ポパイってこうイラスト、ポパイっていうかマガジンハウス自体外部のイラストレーターがどうやって仕事もらえるかよく分かんないセレクトだったんですよ。本当に他で仕事やってんだけどここでやらないとか、ポパイでどうやるとポパイで仕事もらえるんだろうって、本当謎な人脈でずっと独自の生態系築いてる雑誌
ですよ、ね、
でその時になんかそのライターさんに呼ばれてちょくちょく仕事するなった時に、ずっと彼は結構もうメインでやってるようなぐらい、本当に今のブルータスの諸岡通るぐらいの頻度でも出るくらいのイラストやってて、あ、こういう名前だって、でイベントでやって、シューちゃんグラフィックスだよねって言ったら、シューさんグラフィックスですって言い直されて。
あ、なるほど。
あ、そうですか。
いくつぐらい違うんでしょうか。
結構この間でもこれ聞いた時には結構離れてる。彼は若いでしょ。だって
僕の1個上だから。
あ、そうです
よ。僕が36、
うん、だから10個ぐらい違うと思う。
あ、そうなんです
ね。本当年齢がね、覚えられない
ですよ。
そうですね。その時に初めて挨拶して、でそこからなんか、まあ、たまたまちょくちょく会う、ちょくちょくっていうか、なんか会うたびにちょっと話してっていう感じで。
ああ、うん、そうなんですね。
そうなんです
ね。白根さんが、じゃあ白根さんにね、認知されるってことが一個のイラストレーターのステータスですかね。
いやいやいやいや、知らない人いっぱいいますよ。
それでまた淳さんとも、ね、うん、そうですね、出会いをまたちょっと語っていただきたいんですが、はいは
い、時間ですか。
時間を一回区切りますか、
はい、
ということでですね、はい、白根湯たんぽさんですが、宣伝とかもし。
宣伝、これいつアップ。
今週から1週間なんですけど、
ね、いっぱい6月1日にまず代々木上原ファイヤーキングカフェで、はい、ネームスコミック展っていうので、ジュンオソン君とかも出てるんですけど、何人か7人くらいの絵が壁に飾られる展示があって、
はい、
あとは6月5日に恵比寿の肩っていうリキッドルームの中にあるギャラリーで、はい、まあ、それもミュージックアワード 2015っていうのでまた純オソンと一緒に企画に参加してて
やりますね、
翌日ね6月6日の悪魔の日に東京ゾンビ展っていうのが、はい、原宿のブロックハウスってところで、はい、またこれ純王さんくんも出品して
すごいな、なんかコンビですかあのスパークみたいなもんですか、
その1週間のうちに企画展3つってもうちょっとおかしい、
おかしいというかすごいですね、うん、は超ハードですね、
超ハードなんです
けど、じゃあその6月のじゃあ、はい、その第1週のウィークは、
はい、
かなり
3つあると思
う、3つ、はい、そうですね、
それは結構やってるんですか、
いやおかしいです
よ、どうだろうな、期間的に、期間的にかね、5日と6日レセプションがあると思うので、もしよかったら、はい、
なるほど、じゃあ、はい、今週にあげましょう、それは、
そうですね、
はい、じゃあということでですね、調べダンボ先生と、はい、あの純王孫先生です、はい、先生では、はい、また、来週もお楽しみに、
はいはい、
失礼します。